今日はエゼキエルの17章のみを学んでいきたいと思います。Today, we will be looking at Ezekiel chapter 17, just chapter 17, and we're continuing on here. We're going to see another prophecy given through a parable. 今日また予言の話だけど、この例え話として、この予言の話。So let's just, I'm going to just start reading here verses 1 and 2. 早速1節2節読みます。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家に謎をかけ、例えを語れ。
Before we go on here, I want to explain a few things.
ここだけ読んで、ちょっといろんなことをちょっと説明させてください。
First of all,We begin here with this riddle. It's a parable to the house of Israel, it says, right?
まずここ謎って書いてある、例えって書いてあるんでしょうね、イスラエルの家に。
It's a word of prophecy, but it's through a parable, and then God's going to clearly explain what it means.
まあ予言なのに、この例え話通して、神様が語られて、そして後で全部説明するでしょ、解釈するんでしょうね。
You ever wonder why God speaks in parables? Or why God would speak to Judah in parables?
で、なぜ神様がこの謎でユダに語られたかと思ったことある?
Like, why doesn't he just tell things straight?
で、なぜなんかストレートで全部語らないの?
You know, this exact question is what the disciples asked Jesus in Matthew 13.
ちょうどこの質問、弟子たちがイエス様に聞いたんですよ。マタイの13章のところで。
From verse 10,
マタイの13の10節から。
And the disciples came to him and said, why do you speak to everyone in parables?
すると弟子たちが近寄ってきてイエス様に、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと言った。
You remember, Jesus used a lot of parables, right? A parable was a way for Jesus to share a truth.
この真理を分かち合うために、教えるためにこの例え話を使ったでしょ。
If we read on from, 11 to 17, Matthew 13.
で、マタイ13の11から17節見ると、こう書いてあるでしょうね。まず英語で読む。
I'll read in English first. He answered and said to them, Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him.Therefore I speak to them in parables because seeing they do not see and hearing they do not hear nor do they understand. And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled which says, Hearing you will hear and shall not understand and seeing you will see and not perceive. For the hearts of this people have grown dull, their ears are hard of hearing and their eyes have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts in turn so that I should heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For assuredly I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it.
で、マタイの13章の11節から17節まで日本語で読みます。イエスは答えられた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますが、その人たちには許されていません。持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられるのです。私が彼らに例え話で、例えで話すのは彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが、決して悟ることはない。見るには見るが、決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。
彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように、しかし、あなた方の目は見ているから幸いです。また、あなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に言います。多くの預言者が、義人たちが、あなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでしたって。You see what Jesus is saying here? ここにイエス様が何おっしゃってるかってわかるでしょう。The reason why he spoke in parables is because the people didn't want to hear from him actually. みんなイエス様の話聞きたくなかったから予言、例え話でお話ししたんでしょうね。In other words, the people who wanted to hear from God would pay attention and they would hear these parables and they would seek the interpretation of the parable.Everybody else who weren't interested would just go, I don't know what you're saying, and just leave. だから本当にイエス様のこと求めてる人は、その例え話を聞いて、その意味がわかるように、ちゃんと最後まで聞くんでしょう。でも興味ない人は、イエス様の例え話聞いて、わからないと言って出るだけ。Now, I noticed this when I talk a lot with kids. I was talking about kids, but you know, that's my life. いつも子供の話してるけど、子供と話すとき、よくあるこういうことって。You know, I ask them a question, and they say, I don't know. なんか質問聞いて、わかんないって言うんだよね、子供たちは。It's not, and when I ask, the question is such a simple question. It's not like they don't know.本当に簡単な質問でしょ。絶対分かってるのに、分かんないって言うだけ。I think it's because, it's not that they don't know, they don't want to know, they don't care. だから、分かれないわけではなく、聞きたくないだけですよね。I don't know is a pretty powerful phrase when you think about it. もう分からないっていうことは結構強い力ある一言でしょうね。I don't know. The way we say I don't know shows what's in our hearts. わかんないっていうこと見たら自分の心の中に何が入ってるかってわかるでしょう。Do we want to know? 本当に知りたいんですか? See, a parable...It hides truth from people who are too lazy or too stubborn or too blind to receive it.
このイエス様の例え話、今エゼキルに書いてある神様の例え話見るとね、このもう謎って書いてあるけど、この例え話が怠惰で頑固で目で見えないから受け入れたくない人たちから。その真理を隠すんですよ。
In Matthew, Jesus actually quoted from Isaiah 6, right?
今さっきマタイの13章を読んだところで、イエス様がイザヤ6章から引用されたんですよね。
God's talking to Israel. He's saying, you guys, you're dull of hearing.
神様がイスラエルに語られてたんだけど、耳が遠くなったよって。
They ignored God, right, in their everyday lives. 日常生活に神様のことを無視しただけだから。Think about this. They had God. They had a relationship with God. The creator of the universe. And they just lived a, I don't know, existence.
この万物創造された方、神様、すべて作られた神様と関係があったのに、
わかんないっていう日常生活過ごしただけ。God provided for them, He blessed them, and they didn't care.
神様が毎日ほど祝福されて、必要なものを与えられて、もう、のに、 どうでもいいと思ったんで、みんなも。
They were thankless.
無感謝だった。
They were selfish.
わがままだった。
They didn't care about God. They didn't care about the things of God.
神様のこととか、神様
自身、
どうでもいいと思った。
Remember Jeremiah 29, verse 11, very famous, right? エレミア29章の11節みんなよくご存じてると思うけど。God says, I know the thoughts I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope.
エレミア29の11節よく知ってると思うけど、私自身あなた方のために立てている計画をよく知ってる主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
God had a wonderful plan for Israel.
イスラエルのために素晴らしい計画あったでしょ。
He loved them so much. 本当にみんな愛されてたんだ。He wanted to bless them. He wanted to be with them.
祝福したかったんだ。ずっと一緒にいたかったんだ。みんなおられたかったんだ。
And even when there were trials, even when God had to correct them, right, for their sin,
罪があって神様に懲らしめられた時にも神様が一緒にいたかった。
God wanted to be with them. But remember what God said after verse 11, verses 12 to 14.
でも、11節読んだんだけど、エレミア29の12から14、見てください。
He says, Then you will call on me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart.And I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from captivity, and I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord. And I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive.
あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。私はあなた方に乱される主の言葉。私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める主の言葉。私はあなた方を引いて行った先から元の場所へ帰らせるって。
God says, I have a plan for you. You know that, right? If you know that,Then call on me. Go pray. Pray to me. Ask me for help.
神様がみんなのために素晴らしい計画がある。だから、あなた方は私に呼びかけ来て、私に祈るならって。あるよって。
It's kind of a conditional statement, right? この条件付きのことですよね。これは条件ってわかるでしょ、ここには。If you seek the Lord, you will find him.
探し求めるとき、見つけるよ。
If you really want God's help and you pray, God's gonna answer you, God's gonna help you.
神様の助け、本当に求めたら、答えてくださるよって。
It's the same for us, principally, right?
この原則として見ると、私たちと一緒でしょ。
Do we seek the Lord in faith?
信仰によって神様は求めてますかって。
Are we interested in the things of God?
神様のこと興味ありますかって。
Do we really want to know what God's will is?
主の御心とか本当に知りたいんですかって。
What God has for your life, His plans.
神様がある私たちのための計画とか知りたいんですか?
Or we don't care.
か、どうでもいいと思ってるんですか。
And sometimes we don't care, but then we suffer, right?
ある時どうでもいいと思って自分のわがままの生活を暮らして、過ごして。でも苦しみが来るとか。で、神様助けてくださいっていう。
But it's not really asking God for His will to be done. It's not really asking God for help, but we just want relief.
で、助けてください。祈ってるよ、祈ってるよって言っても、実は神様の御心と求めてないんですよね。ただ、この、まあ、解決策として、このリリーフ、感謝だけを、緩和だけを、 求めてる。And then when we get a little relief, we just ignore God again, right? で、少しほっと落ち着いたらまた神様無視するとか。See, this is what was happening in Jesus' time. This is what was happening in Ezekiel's time, in Isaiah's time, in Jeremiah's time. だからイエス様時代にこういう問題、大きな問題があったんですよ。エレミア、イザヤ、エゼキの時代にも。That's why God spoke through parables. だから神様がこの謎とか例え話通して語られたと思うんですよ。It showed who really wanted to know, who really wanted to be affected by God's word. この謎とか、この例え話通して誰が本当に神様の神様の御言葉に影響されたかったかと、わかったんですよ。And there are people who go, あるの?あるの?で、わかんない、わかんないって。神のことを軽んじて、軽んじながらわかんないって言ってる人がたくさん大勢いたんでしょ。Many of them, who said that. And they just keep doing what they're doing. で、自分の、で、やってることをやり続けただけ。So today, we're gonna see another parable. だから今日またこういう謎、この、例え話がある。で、今日の例え話には、いろんなキャラクターが出てくるんだけど、もう庭の和紙とか、あと枝とか、あとブドウの木、杉の木の話が出てくる。We're gonna talk about a couple of eagles and branch and a cedar and vines and things like that. So, let's read to verses 2 to 6. 2節から6節まで今読ます。人の声をイスラエルの家に謎をかけ、例え語れ。神である主はこう言われる。大きな翼、長い羽、色とりどりの豊かな羽毛の大ワシが、レバノンに飛んできて、杉の小杖を取り去り、その若枝の先に摘み取り、それをカナンの地へ運び、商人の町に置いた。また、その地の種も取ってきて、肥えた土地に植え、豊かな水のそばに柳のように植えた。それは成長し、竹の低いがよく生い茂るブドウの木となった。その枝はワシの方に向き、根はワシの下に張り、こうしてブドウの木となって枝を作り、若枝を出した。Here we see this first eagle, right? Large wings, long pinions. Pinions are feathers.
ここ最初のまずこのワシの大きなワシの話ですよね。長い羽があるとか。
This eagle represents Babylon.
このワシはバビロンの話ですよ。バビロンのことですよ。
And again, this is prophecy, but Babylon came and took the highest branch from the cedar at Lebanon. The highest branch there would be the king. He was a king, Jehoiachin at the time, right?
Coniah. で、このレバノンに飛んできて、杉の小杖取り去ったって書いてある。この杉の一番さっきのてっぺんにあるところっていうのは、王様のこと。エホヤチンの王様。コニャって別名で。
He was taken to Babylon, we know, and it says it was taken to this land of trade, right?
この商人の町に置いたって。その商人の町はバビロンでしょ。
We know what happened in 579 BC.
で、紀元前597年こういうこと起こったんで、書いた通り。
And it mentions he came, the eagle came and also took the topmost twigs, right?
そして来て、この若枝の先。を取ったって。その若枝ってのは、この君主たちとかリーダーたちとか。それは紀元前605年に起こったこと話でしょ。
This is what happened in 605 BC. The leaders were taken captive, right?
そのリーダーたちが捕虜にされたんだ。
And then it mentions the seed of the land. These were the people who were taken to Babylon. And he says the seed prospered, right?And that's exactly what happened. The exiles were taken to Babylon and they did well.
で、ここ、この種の話だけど、この地の種。この地の種は、バビロンに、 この捕虜されたユダヤ人たちの話。で、みんなそこまで行って、で、実は栄えてたんでしょ。繁栄してたんでしょ。予言通り。Look at verses 7 and 8, 7節、8節。さて、大きな翼と豊かな羽毛を持つもう一羽の大ワシがいた。すると、このブドウの木は、潤いを得るために、根をそのワシの方に向けて伸ばし、その枝を自分が植わっているところから、そのワシの方に伸ばした。このブドウの木は枝を伸ばし、実を結んで見事なブドウの木となるように、水の豊かな良い地に植えられていた。Here we see the second eagle. ここ二羽目のワシ。これはエジプトのことでしょう。This is talking about Egypt. It says the root, the vine, bent its roots towards the second eagle, stretch out its branches toward him, right?
このブドウの木はね、その根とかをその2羽目の足、あの、ワシの方に向けて伸ばして枝元か。
Remember, God allowed the Babylonian captivity.
みんな覚えてるでしょ？神様がこのバビロン報酬とか許されたんでしょうね。その懲らしめ、戒めのために。
As a judgment on Judah's idolatry. みんな偶像礼拝してたから。And then God, through the prophets, like Isaiah and Jeremiah and Ezekiel, told the people, God is doing this, so go to Babylon. Just go. Stop complaining. Stop resisting.
で、神様に許された。この神様の裁きだった。神様の計画通り、ご計画通りだったから、その預言者たちとしてみんなにメッセージがあったんでしょうね。ちゃんとバビロンに行きなさい。私を信じて、行きなさい。
Trust me and go. But instead of trusting the king at that time, Zedekiah, instead of trusting God, he thought he would fight against Babylon, and so he went to Egypt for help, just like what it says here.
でも神様は信じよう、信頼しようとせず、この王様、ゼデキヤ王がエジプトの方に助けに求めに行ったんです。助け求めに行ったんです。ここに書いた通りでしょ？
Just like it says here. And then look at verses 9 and 10. 9節、10節。
いえ、神である主はこう言われる。それはうまく育ちであろうか。その根は抜き取られ、その実は摘み取られ。芽のついた若枝はことごとく枯れないだろうか。それは枯れる。それを根、こそぎ、引き抜くのに、大きな力や多くの人々を必要としない。見よ、それは植えられたが、うまく育つだろうか。東風がそれに吹きつけると、すっかり枯れてしまわないんだろうか。その芽を出した苗床で、それは枯れてしまう。
God's asking here a simple question. 非常にシンプルな質問を問えたんだ、ここでね。Will the vine thrive?
この、そのブドウの木はうまく育つであろうかって聞いてる。
Of course, what's the answer for that?
で、その答えは、うまくいけない。
Right? It says the first eagle is going to come and is going to pull out the vine from the ground and the vine is going to wither.
最初の大ワシが来て、引き抜かれて、そのブドウの木をで枯れてしまう。
In other words, the vine, though it was prospering the way it was, would try and reach to the second eagle, right, for help. But the second eagle cannot do anything anyway.
だから、しっかり植えられたブドウの木だったのに、二羽目のワシの方に手を伸ばして、助け求めたんだけどね。でも何にも助けられなかったんだ、それは。
That's exactly what happened with Egypt.
で、エジプトの話を見ると全くそういうふうにその通りだったんでしょう。
The Babylon, Zedekiah and Judah went to ask for help for the Egyptians, right? From the Egyptians.
ゼデキヤとユダたちが、 エジプトの方に助けを求めに行って、でもバビロンがエルサレムの包囲を一時的やめて、エジプト戦って勝って、で戻ってきただけな包囲。
They stopped the siege of Jerusalem. They went and fought the Egyptians. They won and they just came back. Egypt didn't do anything.
エジプトは本当に何もできなかったんですよ。
Which begs the question for us. Is it possible to prosper by ignoring God and doing things your own way?
私たちに聞くべき質問があるでしょ、ここ見ると。神様のことを無視して、自分の力によって手柄で全てやろう、頑張っても、全てやろうとしたら、栄えられます?繁栄できます?
See, many try, that's how the world lives, right?
この世のみんなはそういうふうに生きてるでしょ?頑張ってるでしょ?
And yet, there might be, you know, temporary blessings, but that's just what they are, they're temporary blessings.
で、一時的になんかの、この栄えとか、報いがあるみたいんですよね。でも一時的だけ、そこで終わる。
The temporary stuff, none of it matters.
この一時的なことは、どうでもいいでしょ、実は。
You know, I mentioned this morning, you know, my dad's funeral, right?
で、今朝、あもうさっき言ったんだけど、今朝の5時、お父さんの葬式があったでしょ。
You know, when you go to a funeral, you know what you realize? Everything that you live for,You don't take it with you.
で、今朝葬式があって、葬式参加するとか、もう僕もメッセージしたんだけど、葬式とか行くとき、一つの大きなことがパッと来るんですよね。そのことってのは、今自分の力で手に、この自分の手で得たもの全部持っていけないんですよね。
The Egyptians tried it, that's why they have pyramids. They put all their stuff in there. For what?
エジプトの人たちは頑張ってたんだよ。だからピラミッドを作ってお墓みたいの。で、自分の、あの、貴重なもの全部一緒に、死体と一緒にそこでミイラと一緒に積んだでしょ。何の意味があったんだ、それは。ないでしょ
?For nothing. Without God, everything is temporary.
神様がないと、すべては一時的ですよ。すべてが一時的、いつかなくなる。
It's going to be gone. Jesus said, what profit is it to a man if he gains the whole world and himself is destroyed or lost?
イエス様が言われたのは、人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、損じたら、何の意義があるでしょうか?何の意義があるでしょうか?
As we go on here, God's going to explain this parable more.
で、これから続いて、この神様がこの謎、この例え話をもっと解釈するんでしょ?
It's not just a parable again, it's a prophecy, right?
もうただの例え話じゃなくて、これ予言ですよね、これは。
Look at verses 11 and 12, 11節、12節。
次のような主の言葉が私にあった。さあ、反逆の家にへ。これがどういうことなのか。あなた方は知らないのか。こう言え。見よ。バビロンの王がエルサレムに来て、そこの王とその首長たちを捕らえ、バビロンの自分のところへ連れて行った。
To the people, this is the crazy thing. To the people hearing this from Jeremiah, they saw all of this happen.
これ面白いんですよ。エレミアが御言葉を語ってるでしょ。エレミアの語ってることを聞いてる人は、今この予言、このことを、この予言の成就とか自分の目で目撃したんですよね。バビロンにいたんでみんな。
They were in Babylon hearing this. And we know the princes, the young leaders, guys like Daniel and so forth, they were taken away, 605 BC.
だからこの若い者、君主たちとかが全部連れて行かれたんですよね、バビロンに。ダニエルとか。605年に紀元前の
and then and
ジェホヤチン2, right? 597. で、597年に、エホヤチン王も連れて行かれたでしょ。捕虜にされたでしょ。Look at 13 and 14, 13, 14. そして彼は王族の一人を選んで、その者と契約の結び、忠誠を誓わせた。彼はこの国の主だった者たちも連れ去っていった。それはこの王国を低くして立ち上がれないようにし、その契約をまたらす、守らせて存続させるためであった。Again, this is what happened. 全部ここに、ここ書いた通り、すべて起こったんだ。その通りだった。King Nebuchadnezzar, he makes Zedekiah king, right? ネブカデネザル王が、ゼデキアを王様にしたんで、ゼデキア。ゼデキアってのはこの傀儡王でした。He was like a puppet king, a vassal king. He was made king with the agreement that he was going to be subject to Babylon the whole time. で、だからゼデキア王が王様にされたんだけど、この契約があった。バビロンのこの絶対服従があるように王様になされたんでしょう。But then, 15 to 17, でも15から17。ところが彼はバビロンの王に反逆し、使者をエジプトに送り、馬と軍勢を得ようとした。そんなことをしてうまくいくだろうか、助かるだろうか、契約を破って助かるであろうか。私は生きている神である主の言葉。彼は自分の王位につけて王との誓いを自ら蔑み、また自ら契約を破ったので、その王の住む場所バビロンがで必ず死ぬ。戦争になって多くの者を立ち滅ぼそうとして、ルイが気づかれ、包囲引きが設けられる時でも、ファラオは決して大軍勢と大集団で彼をかばうことはない。ゼレカヤ、he had this covenant with Babylon. ゼレキヤ王はバビロンとこういう契約があったんでしょ？結ばれたでしょ？王様にさせられたんでしょ？ゼレキヤ王が。They made him king. They allowed him to be king. So that he would obey them. 服従するために。But Zedekiah broke the covenant, right? He went to Egypt for help. でもその契約を破って、約束を破って、エジプトの方に行った。だからバビロンについて行かれて殺されたんだ。And so he's taken to Babylon and killed. But look at these next two verses. Interesting here. でも、興味深いけど、次の18、19見てください。彼は誓いを蔑み、契約を破った。彼は誓っていながら、これらすべてのことをしたのだ。彼は助からない。それゆえ、神である主はこう言われる。私は生きている。彼が蔑んだ私の誓い。彼が破った私の契約。これを必ず彼の頭上に返す。Zedekiah broke the covenant he had with Babylon, but God says, it was my covenant. It was my promise. ゼデキヤ王がこのバビロンとの結んだこの契約とか破ったでしょ？でも19節見ると神様が言ってるのは、この誓いは私の誓いだった。私との約束だ、契約でした。だから、ゼデキヤを裁かれるよって。That's why I have to judge Zedekiah. Wait a minute. Was it with Babylon or was it with God? でもどっち、バビロンとの契約か、神様との契約か、どっち？ You know, I think there are a couple important lessons here. ここに二つの大きなレッスンがあると思うんですよ。The first one is this. I think Zedekiah had an oath with Nebuchadnezzar, right?Babylon made him king, and he had conditions on that. で、一つ目は、もうこれは確実なことだけど、 ゼデキヤ王が、ゼデキヤがバビロンに王様させられたんでしょうね。絶対。で、契約があった。その、例えば税金をバビロンの方に払うとかのために、服従のため。で、ゼデキヤ王がそれを同意して王様になったでしょ。He agreed to all those terms. その条件に同意して王様になった。He agreed to all those terms and he became king. But when it became inconvenient to him, what happens? Breaks it. でも、同意したことが目の前に不便なことになったら、すべてを破った。
Have you ever committed to something, but once you lost interest or became inconvenient, you just quit?
みんなはどう？何かにコミットして、でも興味が失われたか、不便になったとか、都合に合わなかったとか、ことがあって、全部諦めようとした、やめようとしたことある？
You know, a big one that happens is you look at marriage today in the world.
この、まあ、いろんな契約あると思うけど、大きなのは、例えば、結婚の契約ですよね。軽んじられて、すぐ離婚する人たち、結構いるでしょ？
A lot of people, man, they take it lightly and all they do is just get divorced. You know, there's a statistic. You know, if you get divorced once, you're probably going to get divorced again.
これ、よくあるんでしょ。一回離婚する人は多分二回、三回も離婚する確率ある。
You know, when we make promises, it's important that we keep them.
約束をするとき、契約を結ぶとき、しっかり持つのが大事、キープする、守るのが大事でしょう。
We have a saying, right? I mean, the world has a saying, right? Promises are made to be broken.
この世には結構有名なこのことわざがあるんだけど、この約束なんて破るためにあるものって言うでしょ。もう脱出口を作ってるもん最初から。
They're just making the emergency exit. No, we should keep our promises. Honor your word.
いや、約束があったらちゃんと守らないといけないんでしょ。大事にしないとって。
You know why? God keeps all his promises.
なぜなら神様は全ての約束を守られるんでしょ。で、神様がやってること、私たちも同じように真似しようとしないといけないんです。
Whatever God does, we should try and do too. It says a lot about a person's character when they keep their commitments.
人がちゃんとこういうコミットメントとか合意とかを守ったら、責任を持ったら、わかるでしょうね、その人の性質とかキャラクターとか。
Zedekiah was a flake, man. He didn't keep anything.
Zedekiah 王は守れなかったんだ。
The second thing, God allowed all of this to happen.
で、二番目のこと、説明したいことって、神様がこれすべて、許されたんでしょうね。
God told Judah, go to Babylon.
神様がユダのみんなにバビロンに行くよって。だから行け。
But God said, this is my correction because of your sin, but just trust me.
で、これは私からの懲らしめだよって。でも、信頼しなさいって僕はいいよ、言ってもいいよって言った。
It was a consequence of sin, but it's okay to have a consequence of sin as long as we're with the Lord, right?
で、罪のこの懲らしめ、今しめ、処罰としてあったのに、神様と一緒におられたんでしょ？そっちの方がいいでしょ？
God was going to use that time to teach everybody a lesson.
ちゃんと教訓を教えるために、そういう時間を持つんだって、神様が。
それは御心通り。That was his will. And yet,
there were the false prophets, right? There were the fake priests there. And they're pushing this anti-God message. でもその時、偽預言者とか、偽悪い祭司たちがいて、このアンチ神様のメッセージずーっとプッシュしてたんでしょうね。Do what you want. Don't worry. Fight against Babylon. God's gonna make us win. だからやりたいことやっていいよって言ったんでしょう。バビロンと敵対してもいいよってなぜかというと、絶対神様がバビロンに打ち勝つんだから。Don't yield, don't surrender. だから委ねないで絶対。When Zedekiah, he heard all of that and he went to Egypt for help, he was going against God's will, right? だからゼデキア王がそういう話を全部聞いて、エジプトの方に助けを求めに行ったとき、神の御心を敵対してたんでしょうね、完全に。He was ignoring God and going to the world for help. By the way, Egypt is a symbol of the world in our Bible. 神様を無視して世の方に助けに行ったんで、聖書の中にエジプトが話が出てくると、これはエジプトのはこの世の世界の方法の象徴でしょう。What do you think is going to happen when you fight against God? You're going to win? 神様と敵対しようとしたら、戦おうとしたら勝てると思う ?20 and 21, 20, 21, 私は彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をバビロンへ連れて行き、そこで私の信頼を裏切ったことについて彼を裁く。彼の軍隊の逃れた者もみんな剣に倒れ、残された者も四方に散らされる。その時あなた方は主である私が語ったことを知る。
No one can expect to fight against the will of God and win.
神の御心、神様と敵対し、神様と戦おうとする人って勝つわけはないんでしょう。神様より強くないでしょ。We're not stronger than God. 神様より賢くないでしょ。We're not smarter than God.
When we think about God's will, it means that we have to trust Him and surrender everything.
もう神の御心って言うとね、御心って意味って、神の御心の意味ってのは、すべて神様に委ねない、任せないといけないことですよ。なぜなら、神様が全部ご存知ているから。Because God knows everything. There's so much we don't know. Right? 知らないことたくさんあるんでしょ、私たちが。We aren't created to know everything. こう全部知るために想像されてないんでしょ、私たちは。
Anybody here know everything? 全部知ってる人、ここにいる？
友達になりたい、全部知ってたら。
If you know everything, I want to be your friend.
But we're not God, right? でも私たちは神様じゃないんでしょ。And so in faith, we surrender to God. だから信仰によって神様に委ねる。
We trust, right?
God knows what's best. 神様が私たちのベストを全部ご存じてるから。任せられるぜ、すべて。
We can just look to Him. 服従、従順できるでしょ。We can trust Him. We can obey Him.No matter what goes on around us, that's a huge key.
周りに何が起こっても、それは大きな鍵でしょ。
Because we can be going through something, and we think it's the end of the world, we're gonna die, or, you know, blah, blah, blah. But we don't see the end. God sees the end.
なぜなら私たちが大変のことのど真ん中にいるとき、さっき見えないんですよね。神様はさっき見えるけど。さっき見えなくて、おお、もう終わりで大パニック。圧倒されるようになるとか。
The Bible says God has plans for us for peace, not of evil, to give us a future and a hope.
いや、聖書に書いてるのは、災いではなく平安と将来と希望を与えるために、計画がある私たちのために。神様が。
We don't have to be overwhelmed, stressed out.
We don't have to panic. パニックする必要のも、圧倒される必要がないの。
stress, そういうストレスいらない。And sometimes, you know, sometimes like Israel, maybe it's consequence of sin. Well, if it involves repentance, we still can trust God.
で、ユダのようにこの罪の結果としてこういうことが、状況があっても、神様に全部委ねられるでしょ。
God's will is perfect.
神様の御心は完全だよ。完璧だよ。
So how do you know God's will?
だからどうやって神様の御心を知ることができる
Well, through His word.
御言葉として。
As we know more and more about God, you know what happens? We trust Him more and more.
神様のことをもっともっとこの知れば知るほど、分かれば分かるほど、もっと信頼できるようになるでしょ。
See, Satan wants us to question God. He wants us to do the opposite.
サタンがみんなに逆のことをみんなやってほしいですね。神様のことをみんな疑ってほしいとか。
Did God really say that?
神様って本当にそういうこと言ったの？
He wants us to give up on trusting God. Look for help elsewhere.
神様のこと諦めてやめて、他のところに助けに行ってほしいんだ。求めてほしい。
And then,The more we worry about ourselves, you know what happens? We break all our promises because it's inconvenient to us.
で、わがままになってしまうんですよね、私たちの心が。で、わがままになってしまっているとき、すべての約束、契約とかを破るんですよね。不便になっているから、感情で、emotionally。
In order to fix our situations our way,We break any promises, right?
自分の手で、自分の努力で、すべての解決しようとしてるから、すべてを解決しようとしてるから、前の約束とか全部忘れてしまう、破るとか。それはサタンの嘘ただ、偽り。
That's just, those are lies. You cannot go against the will of God and do well.
神様の御心に敵対したら、逆らったらうまくいけないんでしょう。これは非常に大事なこと。Super important thing.
Especially when we can't see the end. God can see the end.
特にさっきが見えないとき、神様がさっき見える最初から最後まで分かってるって知ってるでしょ。
Don't give up. Don't give up on God. God's not going to give up on you.
だから神様のことを諦めないでって、なぜなら神様はあなたのことを諦めてくださらないんだって。
He'll never leave us, the Bible says. He'll never forsake us.
見捨てられないとか、見放さないとか、聖書に書いてあるんです。
You know, let me read to the end here, but we're going to see here God's will, God's faithfulness.
で、最後まで読んだら神様の御心とか、この忠実さってわかるんでしょ、22から。神である主はこう言われる。私は高い杉の小杖を取り去り、そのうちから柔らかい若枝の先を摘み取り、私自らそれを高くそびえる山に植える。私がそれをイスラエルの高い山に植えると、それは枝を伸ばし、実を結び、見事な杉の木となる。その下には、あらゆる種類の鳥が宿り、その枝の陰に住む。その時、野のすべての木は、主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、生木を枯らし、枯れ木を芽を出させることを知る。主である私が語り、私が行う。
We're talking about Jesus here.Ezekiel 17 is talking about Jesus here.
これイエス様の話でしょ。イエス様が生まれた600年前、イエス様の話が出てくる。
600 years before Jesus was even born, it's talking about Jesus here. This is God's plan. This is God's will for the world.
これは神様のご計画、神様、世界の神の御心ですよ。
The highest branch here is talking about Jesus.
この小杖のところの枝っていうのはイエス様のこと。メシア。This young twig.
He was from the tribe of Judah. He would die for the sins of the world.
ユダ族から来たんですね、イエス様が。
で、世の罪のために死なれたでしょう。You know, as we continue to see Judah here, you know, we see they're not really doing so well. The idolatry, the rebellion.
で、もう、まあ、しばらくユダの話とか見て、あんまりうまくいってないんですよね。偶像礼拝もあったし、反逆もたくさんあったし。この焦り感とか、this impatience, この頑固さとか、this stubbornness.
And yet God's instructing them. それなのに神様がちゃんとすべて教えられてたんでしょ。励まそうとしたんだ。He's trying to encourage them. Just trust me.
私を信頼しなさいと。
You know, I believe that everything we're studying and reading about Israel here, part of it is for us.
今のイスラエルの歴史とかイスラエルの聖書の話を見ると、私たちのためにここに書いてあると思うんですよ。どんなレッスンがあるのって。
What kind of lessons are here? Even in the midst of Babylon, even in the midst of judgment or correction, trust God.
バビロンのど真ん中にいても、懲らしめ、今しめのど真ん中にいても、神様に信頼できるでしょ。
We need to trust God, and we can trust God, because God's not a liar.
で、信頼できる。なぜなら神様は嘘つきじゃないから。みんな愛されてるんだ。
He loves us all. And when we talk about God's will, it's the best thing for us.
で、御心、神の御心の話すると、それは私たちのための一番ベストのことでしょ、御心っていうのは。意地悪ることはない。
He doesn't jerk us around, mess with us. Do pranks, you know. Regardless of who we are, regardless of where we came from, regardless of what you've done, God has a plan for your life.
だから誰でも何を起こってもどっから来ても神様があなたのためにご計画がある。偉大なご計画がある。
A huge plan, a great plan.But as we, you know, we're going to end here, but as we've been talking about today, we have to ask ourselves, right? Do you want to know it?
でも今日ここで終わるんですけど、私たち自分自身に聞くべきことがあるでしょ？御心知りたいの？興味ありますか？って。
Are we seeking the Lord?
神様求めてますか？
Talk about this so much, this idea of being a victim. How everything is somebody else's fault. That stops us from seeking the Lord, right?
この障害者の意識についての話、僕よくするって、あの人のせい、その人のせい、自分の責任を取らないことって、あれば、主を求めないでしょ。自分がかわいそうを見るだけ。で、詰まっちゃうんじゃん。歩きが。
And we get stuck. Do we want to know God's will?
神の御心を本当に知りたいのって。
Are we willing to surrender everything to trust Him?
だから、神様信頼するために全て委ねますかって、委ねられますかって。
Because we see God's faithfulness, right?
神様の忠実さってわかるでしょ？イスラエルの話として。
Right here. His faithfulness, His love, His grace, His mercy.
その忠実さとか、恵みとか、愛とか、憐れみとかわかるでしょ？
And God, 2,600 years ago, is the same God today.
で、2,700 年前のここに書いてある神様と今日の神様は同じですよ。
Last week was Easter. Jesus rose again. He's living. Same God.
先週イースターだった。 イースターではイエス様が3日後、十字架に死なれて、葬られて、3日後蘇られたんですよ。もう生きてるんですよ。同じ神様。
And he didn't fail then, and he's not gonna fail now.
だから、イスラエル、今の聖書の時代には一回も失敗したことはないんですよね。今も。
Notice the very last words here in this chapter.
この17章の最後のところ、みんな注目してほしい。
The Lord has spoken, we have spoken and have done it, and I will do it.
主である私が語り、私が行う。耐えられないんでしょ、神様は。God doesn't fail. 私たちの責任は神様のことをもっと知ることだけ。
Let's pray. お祈りします。